はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日はですね、ディフェンスのお話です。マンツーマンディフェンス7つの基本原則というお話をします。昨日ね、パスの話したんで、今日はディフェンスですね。先に7つって何か、ざっと紹介します。1つ目、相手のシュート数を減らしましょう。ね、相手のシュート数を減らすと。2つ目、確率の低いシュートを打たせる。確率の低いシュートを打たせる。3つ目、バスケットから5、6メートル以内のエリアでプレーさせない。バスケットから5、6メートル以内のエリアでプレーさせないということですね。4つ目、相手のセカンドシュートを減らす。相手のセカンドシュートを減らす。5つ目、簡単に得点させない。簡単に得点させない。6つ目、ロングシュートを甘く見ない。ロングシュートを甘く見ないと。7つ目、ポストマンへのパスを防ぐ。ポストマンへのパスを防ぐというですね、この7つですね、詳しく見ていきたいと思いますが、これはですね、誰の言葉かっていうと、もう数十年前に、ケンタッキー大学というね、名門校を指導したアドルフ・ラップさんのですね、7つの原則なんですね。もう50年、60年ぐらい前ですかね、ケンタッキー大学の指導者の7つの原則ということで、まあこれ、昔のものとはいえですね、全く古びてないというか、もう本当に基本原則というふうに感じましたので、今日はまあこういう話をしたいということですね。まあ私思うんですけど、ディフェンスって、守ればですね、バスケットボール負けないんですよね。はい。まあ、例えばね、サッカーで言った方が分かりやすいと思うんですけど、サッカーって0対0で同点ってありますよね。はい。0対0で同点ってありますよね。だから、ゴールキーパーが世界最強だとして、自分のチームのね、ゴールキーパーが世界最強だとして、絶対に得点はされないと。絶対0点だっていうことになれば、最悪負けることは絶対ないわけじゃないですか。ね。もし、エースストライカーがですね、得点を7点取ろうが8点取ろうがですね、だけど負ける可能性はありますよね。それ以上に取られたら。けど、ゴールキーパーが0点に抑えてくれたとしたら、まあ、0-0 はあるかもしれないけど、負けるってことは絶対ないですよね。っていうのとバスケットボールも同じで、守れば負けることがないんですよ。負ける可能性が、ね、下がるわけですね。うん。っていうことで、ディフェンスに力を入れた方が、勝率は上がるっていうのを私は思ってます。さらにですね、ディフェンスに力を入れると、必ず体力がつきます。で、その体力はオフェンスにもいい効果を表すということで、まあ私たち指導者はですね、ディフェンスにやっぱり重きを置いて、毎日練習をすべきだというふうに思うんですね。その上で、この7つの基本原則は分かりやすいので、一つずつ紹介をしていきましょう。1つ目、相手のシュート数を減らすということですね。これ第一原則ですね。まあ、シュートは確率も大事ですけれども、やはり、本数多く打つことが得点につながるんですね。なので、簡単にシュートを打たれること自体が良くないという発想で、とにかくシュートの本数を減らすことを、まず全員が共通認識を持つ。まあ、ここから出発点だということになります。これが1つ目ですね。で、2つ目、確率の低いシュートを打たせるということで、まあ、シュートの本数を減らすという言いながらも、必ずどこかでね、シュートされるわけですね。その時に、やっぱり激しく粘り強くディフェンスをするっていうキーワード。激しく粘り強くディフェンスをするっていうキーワードで、できるだけ確率の低いシュートにさせるということです。あ、打たれちゃうなと思って、諦めてね、何もしないのと、まあ、打たれちゃうと、多分入れられちゃうと思いながらも、せめて、手だけ上げてですね、邪魔をするっていうのと、やっぱり確率はちょっと下がりますよね。はい。だからそういうところで、粘り強く激しくっていうキーワードで、少しでも確率を下げるということですね。これが二つ目になります。で、三つ目、バスケットから、5メートルから6メートルの以内でプレーさせないということで、まあこれはいわゆるですね、制限区域、ペイントエリアのところで、プレーさせないということですね。相手は、確率の高いシュートを目指して、リング近くにですね、侵入してくるわけですね。それをなんとか止めるということですね。もし、ボールがドリブルをしてきて突破してきたという人がいて、自分のマークマンは別にいるんだけれども、自分のマークマンを優先すべきか、リングに侵入してくるボールを優先すべきかって言ったら、これはボールということで、はい。とにかく中にボールを入れさせないっていうマインドを5人が持ちましょうということが、この3つ目の原則になります。4つ目、相手のセカンドシュートを減らす。まあ、これはリバウンドですよね。 せっかくこういいディフェンスをして、粘り強いディフェンスをしてボールが外れたとしても、それをですねもう一回拾われてしまったら何もならないと、ね、何回も何回も2回目3回目4回目と打たれたら、必ず得点されてしまう可能性が高まるので、1回のシュートで終わらすということで、リバウンド、まあ、ボックスアウトをして、簡単にリバウンドを取らせない、そしてマイボールにするということがすごく重要なというのが4つ目になります。5番目、簡単に得点されることを防ぐということなんですけども、まあ、これはですね、まあ、確率の低いシュートを打たせるということと似てますが、どっちかっていうとこっちがですね、まあ、簡単なこうミスをしない、オフェンスをしてて簡単な緩いパスをして気の抜いたパスをしてそれをパッと取られちゃったらですね、逆速攻で簡単にこう2点与えられますよね、はい、そういうようなところを考えるということだったり、あとは、ディフェンスをしててですね、ボールを取りにですね、ギャンブル的なディフェンスをして、楽に抜かれてシュートとか、そういうことを絶対にさせないっていうことですね。イージーバスケットをさせないっていうことは、こっちのミスを減らすということになります。はい。まあ、簡単に得点させることを減少すると。うん。まあ、ちょっと、脱線しますけども、試合に負けた時にですね、本当にこっちが、ま、ナイスディフェンスをして、そして入れられたというような失点よりも、やっぱりね、何らかの理由で相手がね、楽々入れたシュート、これが多くて負けるってことが私は多い気がします。なので、楽々させないっていうことがすごく重要ですね。はい、これが5つ目です。6つ目、ロングシュートを甘く見ないということで、まあ、遠くからのシュートとかですね、どこにボールがあろうとボールにはプレッシャーをかけるべきということになります。先ほどのね、インサイドを固めろと、5、6メートルの範囲でプレーさせるなっていうのと矛盾しているように思いますが、やっぱり外のボールを持っている人には必ず絶えずプレッシャーをかけなきゃいけないし、ボールを持ってないね、アウトサイドにいるマークマンに対してもちゃんと自分の意識を持ってなきゃいけないということになります。外側と内側と両方守るっていうのは矛盾してるかもしれませんが、でもそれを成し遂げるのが目標ということで、外のシュートを簡単に打たせないとね、まあどうせ落ちるだろうというように思ってると入っちゃいますよということになります。これが6つ目ですね。7つ目、ポスト前のパスを防ぐということで、やっぱりボールがね、中にパスが入るっていうこと自体がすごく困るわけですね。特に背の高いね、長身選手がいればなおさらで、ボールが一回インサイドに入ったということそのものがね、ファールを、誘発することにもなるし、確率の高い得点にもなるし、ディフェンスが収縮してしまって他の選手がノーマークになるというような好循環も生まれるので、ポストに簡単にパスをさせないということ、これすごく重要なことだと思います。はい、なので、ポスト前のディフェンス練習ってね、あんまりしないチームが意外と多いんじゃないかなと思うんですけど、ここは重要ですよという話ですね。はい、もう一回まとめていきましょう。伝説のコーチアドルフ・ラップさんの7つの原則ということで、1つ目、相手のシュート数を減らす、相手のシュート数を減らす。2つ目、確率の低いシュートを打たせる、確率の低いシュートを打たせる。3つ目、バスケットから約5、6メートル以内のエリアでプレーさせない、バスケットから約5、6メートル以内のエリアでプレーさせない。4つ目、相手のセカンドシュートを減らす、相手のセカンドシュートを減らす。5つ目、簡単に得点されることを防ぐ、簡単に得点されることを防ぐ。6つ目、ロングシュートを甘く見ない、ロングシュートを甘く見ない。7つ目、ポスト前のパスを防ぐ、ポスト前のパスを防ぐ。ということでね、ぜひ参考にしてみてください。逆にですね、オフェンス面で行くと、はい、これね、この今言った7つを逆にひっくり返すと、オフェンスのいいプレーっていうのも見れてくるのかなというふうに思いますので、まあ、非常にこの7つの原則はですね、なんていうか、今でも、使えるものじゃないかなというふうに思いますので、ぜひともですね、あなたの参考になれば嬉しいなと思います。いかがだったでしょうか。ぜひですね、ハートマーク、いいねのボタン、そして、まだチャンネルのフォローしてない方は、どのチャンネルかわからなくなる前にチャンネルのフォローしておいてください。まあ、やっぱりディフェンスね、頑張るといいこと多いですよね。はい。なのでですね、今日のこの7つの原則、何か一つでもなるほどと思うことがあれば嬉しく思います。もう少しだけお話をしますね。ぜひメルマガの登録とかもね、皆さんよろしくお願いしますね。はい、昨日の放送はパスの話をしましたが、時代とともに変化するパスの意味ということで、いくつかの方から、コメントをいただきました。結構昨日はコメント多かったですね。影島さん、フロントコートへ早く運ぶためのパス というかコース取りや1対1をよく練習しますと。ハーフコートの5対5になった時は確かにドリブルで切れていく選手からゴール下のキックアウトに合わせる場面が多いと感じましたということでね、パスのそのなんていうか意味についてね、考えるきっかけになったようで、嬉しいと思います。ありがとうございます。宮崎先生、サッカーの先生ですね。サッカーでいうと相手の守備組織を整わせないために素早くパスを回す方法から、まずはゴール前まで攻め込み相手を密集させてからミスマッチや外を攻めるイメージでしょう。まあそうですね、中央突破が増えてきたのがバスケットの最近のなんていうかトレンドっていうんですかね、はい、そういう感じですね。昨年卒業したキャプテンが学生コーチとしてチームをサポートしてくれてます。そうなんですね、素晴らしい素晴らしい、はい、ありがとうございます。テスさん、非常に興味深い考察ありがとうございますということで、ウォリアーズ率いるスティーブ・カーは以前パスの回数が多い方が勝利につながるということを話していたような記憶があります。そうですね、その通りですね。ウォリアーズは世界一パスが多い、1試合で320回のパスかな、を目標っていうようなことで、はい、まあ、考え方の一つとしてですね、パスを回してから崩すということもありますが、結構その昨日の話のようにですね、一回ペイントにボール入れて、はい、それから回すのが多いっていう、そういう感じですかね。はい。まあ非常にこうパスの回数が多いのは、確かですね。うん。まあ今の時代でも、まあ、パスの重要性は変わりませんので、テスさんありがとうございます。以前は平田としてコメントさせていただいたものですということでね。ありがとうございます。ぜひぜひ、まあ今後もよろしくお願いします。金城さん、U12 地区選抜に審判として参加しました。やはりドライブで仕掛けてそこから合わせのプレーが多いですと。私たちのチームではスペースがあるなら頑張ってドライブしようと最近話してきて、ドライブができないならパスと指導してますということでね。はい、その順番、本当に鉄則通りだと思います。ありがとうございます。特にね、U12 だったら、やっぱり1対1で攻めていくってすごい重要ですよね。ありがとうございます。伊沢先生、ありがとうございます。毎日拝聴、たまにコメント、今年もよろしくお願いしますということで、こちらこそです。ペイントアタックからの合わせを中心に指導しています。アイソレーションもいいのですが、そればかりだと単調単発になってしまうので、必要な場面で使うようにしています。先日、ジュニアウィンターカップ決勝では能力の高い選手たちなので、ボールを持った選手がそのまま1対1でシュートを打つ場面が多く、タックショットで終わる単調な攻めが繰り返されていたのでちょっと残念でしたと。うん。パスは回すためではなく攻めるためのパスを出すように指導したいですね、ということで。本当に伊沢先生のね、指導されるチームは私も見学に行かせていただきましたけど、この合わせのパスが日本一うまい、バウンズパスが日本一うまい、そういうチームなのでね、ぜひぜひこれからもコメントして私にバスケットを教えてください。先生ありがとうございます。最後、春さん、ご無沙汰しております。冬休みに入院したばかりでしばらく聞けておりませんでしたということで、大丈夫でしょうかね。引き続きお大事になさってください。Amazon での電子書籍ありがとうございました。読ませていただき、コメント投稿させていただきました。ありがとうございます。嬉しいです。今日の内容、とても興味深かったです。日々変化、進化していくバスケの解説をしていただけて大変ありがたいです。こういう話題をいただけると見てみようかなというきっかけになります。なるほどね。見てみようかなというきっかけになる、そういう放送いいですね。ありがとうございます。ちょっとそんなことを意識して、私も、ラジオ、それから YouTube やっていきたいかなと思います。春さん、ありがとうございます。お大事になさってください。はい、ということでありがとうございました。2つお知らせです。1つ目はメルマガ受講していただきたい。メルマガ無料でやっています。メルマガ登録していただくと2日に1度私からあなたにコーチングについてのメールをお届けいたします。無料にてぜひお受け取りください。そしてバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。チャプターにリンクね、メルマガ研究室リンクありますのでぜひぜひ一度覗いてみてください。最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。